はい、ではご一緒に賛美して礼拝を始めていきましょう。ゆき鉄芸を招く賛美します。タンタタンタンタタンタンタタンタン3、はい。ゆき鉄芸よが招く、いつこの民にも心をまかえて、あなたにせよ、統合。あなたにせよ、と。暗き闇もしばし、義の日なるイエスの。輝きよ、てなす。明日は近し。一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝も御言葉をこれから読んでいきたいと思います。聖霊様、今日あなたが私たちに教えようとしておられること、一つ一つ深く悟りキャッチしていくことができますように、助け導いてください。心から感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。じゃあ本日のディボーション箇所ご一緒に拝読しましょう。ルカの1章57節から66節です。では拝読いたします。さて月が満ちて、エリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は、主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえ、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。そして近所の人々は皆恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった。聞いた人々は皆それを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。アーメン。では今日の内容をまとめます。月が満ち、エリサベツは男の子を産みました。8日目に割礼を施すとき、エリサベツとザカリアは御使いの告げた通り、彼にヨハネと名付けました。このときザカリアは再び物を言うことができるようになり、これらのことに驚いた人々は一部始終を語り伝えました。では、しばらく黙想していきましょう。聖霊様に御言葉を示していただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。示された箇所があったら分かち合っていきたいと思います。
はい、私は、64節で、ザカリアの舌が溶けて、舌は溶け、そして物が言えるようになったというところですけれども、彼は見つかりの言葉を信じなかったときに、まあ、口が閉ざされてしまったんですけれども、信じたときにそれが解放されて、またその後に神を褒めたたえるようになったと。で、本当に信仰を持つと、持ったと判断されたときに、この御霊が来て神様を褒めたたえることができるようになるなと思いました。また66節で、主の御手が共にあったために人が本当にその印を見て、この人は何になるんだろうと、本当に主の御手が共にあるということが非常に大事だなと思いました。以上です。
はい、私も63節から66節の内容が心に留まりました。口が聞けなくなってしまったザカリアでしたけれども、神様から命じられていたヨハネという名前をつけるようにと、そのことに対して実行したときに、この舌が溶けたと、物が言えるようになって、ね、神を称えたとあります。神様に従う、応答するということで、 神様が栄光を表してくださったんだなと教えられました。そしてこのことは証となり、産地全体に語り伝えられていったと、65節にあります。主に従い、信仰を持って応答していくことは、主を証することにつながるんだなと、このことから教えられています。以上です。
はい。私は、まずエリサベツが、月が満ちてエリサベツは男の子を産んだという57節に目が止まって、本当にこう、高齢のエリサベツがよく、まあ、10ヶ月も妊娠を無事に終えて、そしてよく生み出す力があったなと思ったんですけど、おばあちゃんにもかかわらず子供を産むお仕事を成し遂げられたのは本当に神様がの御心だったからだということ、そして神様がなさることは本当に最後まで守られるんだなということをなんとなく感じて、今朝目が止まりました。そして59節と60節で、まあ、人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いえ、そうではなくて、ヨハネという名にしなければなりませんと言ったの箇所から、私たちは本当にこう習慣や当たり前だと思ってやることでも、結構この聖書の中では、そうではなくて、こう神様が命じたこの名をつけなさいっていう、こういう場面結構登場すると思うんですけれども、やっぱりそう習慣的にやるのではなくて、一つ一つ聖霊様がどのように導いておられるのかということをよく吟味すべきだなということを、今朝はそのところに目が留まりました。ではもうしばらく黙想していきましょう。御言葉を一つ一つ深く探っていきましょう。三位一体の神様はどのようなお方として現れているでしょうか。また私たちに教えられていることなどないか、一つ一つ見ていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。では分かち合える方から分かち合っていきたいと思います。
はい、私は59節から64節に目が止まりました。この親戚やこの共同体のメンバーがですね、まあ彼らの習慣に従って名前を付けようとしたんですけども、しかしこの二人が神様に語られたことを、まあそのような宗教的な伝統に反してヨハネと付けたと、これはとても彼らにとっては勇気のいることだったんじゃないかなと思いました。とてもこの宗教的に厳しくて、名前の付け方とかいろいろ決まってるところで、まあ、そんな名前は恥ずかしいからやめなさいとか、そういう感じだったんじゃないかと思うんですけど、しかし彼らは勇気を持って主の示してくださったことを従って、まあ、そのゆえにこの神様の証となることができたんだなと。人々の常識ではなくて、主に従うときに人々に語り継がれるような神様の証が出てくるんだなということを模範として学びました。また、全体ですけども、まあ、このルカの一章全体見ると、本当に神様の言葉を信じる信仰というのを神様が求めているなと思いました。ヨハネの時もそうですけども、またマリアの時も、本当にその自分なりに語られた言葉の通りになりますように、こういう信仰が神様、このキリストを生むという、全体的にそういう信仰が求められていると思いました。以上です。
私は66節からお知恵をいただきました。神様の御手が彼と共に会った時に、人々がそれをここに留めて、一体この子は何になるのでしょうと言いました。主の御手が表されるということが、いかに人々に影響力があるかについて、ここから教えられています。以上です。
はい、私は58節のところで、主は子を持たない女を憐れまれるお方だということを教えられました。本当にその方のところに行き、働いて祝福を与えられるお方だということ。この夫婦にとっては思いがけない生涯の祝福になったと思うんですけれども、ここから人生が一変するような、そういった祝福をいただいたと思うんですけれども、本当に主はそのようなお方だなということ。貧しいもの、また悲しんでいるもの、打ちひしがれているものに恵みを与えて、本当に主の祝福を与えてくださるお方だということ。教えられました。また主が 主の祝福は成し遂げられるということも教えられて、このエリザベスが宿した命が難産ではなく生まれてきたかなと思ったんですけど、まあ本当にこう祝福のうちに全うされるものだなということを教えられました。58節から62節のところで、神様は私たちの人生一人一人にご計画を持っておられるお方だということ、ご計画を持ってこの世に生まれさせているということを教えられました。ヨハネという名前を特別につけなさいと言われて、ヨハネというのが主は慈しみ深いという名前だそうですけれども、この出生の不思議を表して、そして彼の名とともに神様がずっと明かしされていく、本当に彼の人生がそうであったなと思うように、神様は一人一人の人生にご計画を持って生まれさせているということを教えられました。62節のところで、まあ、不信仰について避けるべき行動なんですけれども、このザカリアが、まあ、耳も聞こえなかったんだなということ、身振りで父親に合図してと書いてあるので、耳も聞こえなかったし話すこともできなかった、コミュニケーションが取れなくなっていた。不信仰というのは霊的に聞こえずまた話せなくなってしまう、まあ、こういったことだなということを教えられました。しかし信仰によって不信仰を打ち消すことができ、打ち勝って帰ってこのことが証として用いられていくということも教えられました。では適応のために黙想していきたいと思います。具体的に自分自身でどのように適応すべきなのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。いかがでしょうか。適応されましたでしょうか。では分かち合っていきたいと思います。
はい、私は非常にシンプルなんですけども、まあ、64節から示された御言葉に信じて従ったときに、まあ、それが非常に証となり、多くの人々に述べ伝えられるものになると。まあ、そこで、まあ、最近のディボーションで、まあ、先週まだちょっといろいろ調子が悪くてですね、伝道とかあんまりできなかったんですけれども、まあ、ディボーションの中でやっぱり、この誰か一人の人に、福音を伝えなければいけないなということを思いまして、また、週全体で信仰について語られていたので、またその一人の人のために祈り、そして、主が導かれた時に証をすることができればなと、まあ、そのために祈り備えたいなということを思いました。以上です。
はい。私は、今日、まあ、会社の方の行事があるんですけれども、そこでも証がしたいと、思っておりました。結構大切な式典で、準備したものっていうのは、外部の人にも見せるので、一生懸命、まあ、ある程度しなくてはいけないんですけれども、同時に導かれるままに、こう、証をしたいと思っておりました。今日教えられたのは、主の御手が共にあるときに、とても大きな影響力になるということでした。自分自身よく祈り備えて、人々に主の御手が、まあ、自分と共にあるということがしっかりと明かしされるようにしたいと思いました。以上です。
はい、私は1ヶ月ぐらい風邪をひいていて、なんか寝込んでいることが多かったんですけども、すると少し調子が落ちてきて、まあ、気づかないうちにやや弱気というか、やや不信仰に傾いていたかなと今朝気づかされました。今日はメッセージの準備をするんですけれども、やっぱり信仰的にこう発していかないと、また掴んでいかないといけないなということを教えられたので、まあ、今日はちょっと軌道修正をしようと思いました。以上です。では、最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。私たち一人一人を今、証人として主が用いて、また使わせてくださっていることを覚えて感謝します。神様、あなたから受け取った御言葉に従順に従い、またそれを証していくことができますように。聖霊様、共にいてくださり、あなたご自身が御力を持って語ってくださいますようにお願いします。人々が本当にこの御言葉に触れ、深いところで悔い改めが起こりますように、聖霊様、どうぞ一人お一人の働きを祝福してください。さらに信仰によって歩ませてください。心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。では。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。